恵み深い天のお父様、私たちは守られて、支えられて、祈られて、愛されて、今日まで来ました。疲れている人もいるし、体調を崩している方もいますし、また時が経つごとに慣れて楽になるのではなくて、時が経つごとに疲労困憊し、いつまで持つだろうかと思っている方も当然おります。神様が7ヶ月目にふさわしく私たちを養い、握りしめ、また散らされている多くの教会員を、北海道から南の九州まで、また沖縄にもかつて来ていた方がおられましたが、お一人一人守り、支えてくださるようお願いします。今朝は特に彩子姉妹の手術のために祈ります。どうか成功するように、そしてお医者さんや看護師さんに著しく神様の御手がありますようにお願いします。豊かな平安をもって包んでください。皆様のお祈りに合わせてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。震災から歳月が経ちまして、皆さんは今どのような心境の中におられるでしょうか。この間水曜日の礼拝でお話したんですが、語弊がありますけど、震災にあって良いこともあったんです。例えば前の教会堂を作ってくれた現場監督の人が今教会に行ってるって電話来たのでびっくりしました。そしてそこの牧師さんが本当によくしてくれて、私のことも知っているということで、まさかこんな顛末になっているとは、これは震災がなければありえなかったな。この間教会員のお母様が洗礼を受けましたという報告を聞いて嬉しかったんです。もともと関心はありましたが、あの地域にいたら多分人目をはばかって田舎でしたから、多分ありえなかったかな。今地域が破壊されましたから、亡くなりましたから、縄目が消えましたから、だから教会に通って多分喜んでいそいそと洗礼を受けられて、これ震災がもたらした恵みというと語弊がありますけど、中国も共産主義が壊れて、特にお寺の国でしたから全部共産党が破壊したので、そうでなかったら今ほどクリスチャンが増えることは歴史上ありえなかったと皆が言うんです。まあ私たちは別に共産主義になったということじゃないんですけども、まあいろんな震災の中で、だからこういうことになったかなということもあります。ある人は信仰が復興したんです。ある人は家族関係がなかなかいろいろやってもうまくいかなかったんですが、震災この方そんなこと言ってる場合じゃないって、お互いに親戚同士協力したり、もちろん逆もあります。親戚のところに転がり込んで2年間築き上げてきた良いものにどんどん亀裂が入って、これ以上いたらね、とんでもないことになるって家を出た方もいます。だけどあるところはこの震災という苦しみを通し、以前ならこういう助け合いしなかったかなと、良いところもあるんです。良いところがあればまた難しいことも当然あります。ある牧師さんはもう来てくれるなと、被災地を助けると言って来てくれるなと、もう疲労困憊して、まあわからないじゃないです。私たちも最初の頃朝から晩までお客さんが来て、明日どうするか考えているのに、今5件も6件も電話しないといけないのに、そこにまたお客さんが来ていまして、ありがたいんですけども、献金持ってくださったり本当にありがたいんですけども、しかしお客さんが朝から晩までが3日なら耐えますが、2週間やれったらおかしくなって普通だと思います。これは異様です。これは異常です。ある牧師の奥さんはもう今円形脱毛症になって、家の鍵をかけて教会からも一切出てこないという話を聞きました。私はなんでというつもりはありません。いや、そういうことだって十分あり得るだろうなと思います。別にそれはどこかの被災した教会だけでなくて、私たちも会う人ごとに大変ですねって、昨日も群馬に行ったら、だって神戸に行っても大変ですねって言われたんです。何をおっしゃいますか、16年前神戸は震災の私たちのはるかに大変だったんじゃないですかというと、必ずこう言われた。いいえ、あなた方の方が大変ですと。全てを失って一人二人じゃなくてほぼ全員が、しかも何十人もみんなでね、あちらこちら移動して互いに世話をしていると考えただけで気が遠くなるって、ありえない。 どれだけ疲労困憊してるんでしょうかと言われるから、ああそうか、私たちは疲労困憊してるのかなって。県庁の方が税金が今回の建物かからないように私は特別計らってくれたと信じてます。順番通り言ったら今月中にはありえなかったんです。まあ私は忙しかったので家内に行ってもらったら、やっぱり大変ですねって言ってくださったそうで、もうどうも他のお寺でもこんなに何十人で集団疎開のようにして、そしてそれを世話したりっていうことはないそうですから、多分全国でもここだけかなと思ったりしていますが、まあそれを旗から見ているだけなんでしょうが、考えただけで大変ですねと。私は銀行で土地の売買契約をいたしましたが、その応接室で初めてお会いした司法書士の先生も会うなり、何十名で東京まで移動してそこで今も息遣いをしているって、これは大変ですねとおっしゃってくださったんです。そういう複数の人の証言を聞くと、ああ私たちは大変なんだ、私たちはしんどくて普通なんだ、よほど参っているんだと思い始めました。まあ私もいろんなとこ行くと、先生お疲れのようでと言われるし、後からお礼状をいただくと、よほど疲れているように見えたと言われるし、自分ではわからないんです。私たちはきっと自分でわからずに一生懸命やってるから、だけど冷静に客観的に、だって普通お母さんが子育てするだけでしんどいんですから、家をなくしてやってるんです。また自分のこなれたいろんな重機類も全部失って、なんでこんなもともとあるもの買わないといけないのって、なんでこれで代用しないといけないのって、まあ知らない土地でいろんな行政機関に行ったりなんだりするだけで何倍も労力を使っているに違いないと思います。で、今日の聖書の箇所はだいぶ前にも見たことあるんですが、エリアという預言者が疲れ果てたというよりも死にたいと言った、その箇所なんですね。そうか、誰でももう十分だ、まあもう殺してくださいとまで言わなくても、もうこれでいいですという、そういう人生の道のりにはプロセスがあるものなのだな。じゃあ皆さんご一緒に19章の1節をお読みできる方、お読みしましょう。はい、アハブはエリアがすべてのことと預言者剣で皆殺しにしたことを残らずイゼベルに告げた。まあ旧約聖書は歴史ですから、ちょっとだけ解説します。エリアっていう預言者は素晴らしい預言者どころか群を抜く預言者でした。聖書には大預言書、小預言書というのがあるんですが、まあエリアはイザヤなどの大預言者の中でも別格の人であったと思います。この人は、聖書を読み込んでいる人はイエス様が十字架につく前にイエス様のもとに現れて励ました人なんです。旧約聖書を読み込んでいる人は、旧約聖書の一番最後がマラキ書って言うんですが、新しい時代が来て救い主が来るとエリアがその前に来ますよって、エリアが来るよって言われている人なんです。この人は油の壺をなみなみと満たす奇跡を行ったり、聖書はいっぱい奇跡物語書いてあるんですが、死んだ人をよみがえらせることまでしていたと書かれているんです。普通の人じゃなかったんですけれどもね、今読んだ一節に出てくるイゼベルというね、この人は外国からお嫁に来たお妃だったんですが、まあ中国の歴史でも西太后とかいろんな人が出てくるんでしょうけれども、この人はね、稀に見る、まあなんていうか、ある人は悪女と言葉がいいかどうか知らないけれども言うんです。めちゃくちゃにしたんです、国を。まあとにかくやりたい放題やった人なんです。でね、この人がありとあらゆる自分の母国から偶像も持ち込んだんです。それでエリアという人はいい加減にしろと対決したんです。これが18章に書いてあるんです。それでエリアは不思議な奇跡を行って、850人との宗教家っていうか預言者とたった一人で対決をして、まあ天から火がブワーッと下ってきてね、生贄の動物がジューッと焼けるという、まあ映画にしたら良さそうな、天地を作られた神様はこの神様だって分かったかと。それでね、向こうの預言者たちが滅んでしまったという後の続きなんです。これに怒りを燃やしたイゼベルは、ね、死者をエリアのところに使わして 二節のように脅迫したというんです。まあ人は悔しいから思い知らせてやると。まあ普通の人間の行動パターンです。二節を読みましょう。はい。すると、イゼベルは使者をエリアのところに、もしも私が明日の今頃までに、あなたの命をあの人たちの命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰してくだす。これ分かりやすく言うと、明日まで絶対、まあ、暗殺するというか、殺してやるというか、権力者ですから、お妃ですから。で、この国は狭いんですよ。四国ぐらいはあるんですが、当時は半分になってたんです。北の方、北王国と言ったんですね。今のパレスチナっていう中東なんですけども。だから血眼になって探したらもう逃げられないんです。国外にでも逃げない限りは。殺してやると脅迫したんです。けれどもですよ、皆さん。このエリアという人は、さっき言ったでしょ、壺を油で満たすなんて誰もできないんです。私もできない。死んだ人を蘇らせるなんて誰もできないんです。誰もできないこと、他の預言者もできないこと、やってきた人だと書いてあるんです。そうすると私たちが計算するとね、そんなことまでやった人、一人の女性にね、明日まで息の根止めてやると言われたぐらいで、ビビるような男じゃないと。想像してもおかしくないんです。けれど、聖書はね、ある程度空気がパンパンに入ってね、そして針でプシュッと刺すとね、シューッとしぼんでいくように、気が張って生きてる時は大丈夫なんですが、だけど一旦ね、下り坂を転げ始めると、まあ落ちる時は早いんです。登る時はしんどいんです。下る時は一気なんですよ。ここにね、エリアの信じられない行動が3節にあるんです。ご一緒に3節4節通して読みましょう。はい。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。皆さん、ベールシェバって一番南なんです。南といっても、韓国で言ったら朝鮮半島で言ったら最終島ぐらいです。今は38度線があるから、北朝鮮と大韓民国に分かれていますね。あんまり大きな国じゃないはずです。けれども、聖書の舞台を重ね合わせると、北王国の国境越えをして、南へ逃げて、だから大韓民国に来たから、北朝鮮のね、暗殺団も手が出せないはずなのに、最終島まで行って、挙句の果てに死者をそこに置いて、そして荒野を一日南へ下って、もう十分だ。殺してください。と神様に、まあ、懇願したというか、投げつけたというかね、もう人生投げちゃったというか、もうどうでもいいやと、こうなったという記録なんです。で、聖書がこういうエリアのいわば恥ずかしい姿を隠しもせずに、わざわざ意図的に書いているということを考えるべきです。私たちも茶の間があり、会社が普通で、去年のような穏やかな今年だった頃は、少々の子供の波風があったり、自分の体調の不良があっても踏ん張る程度で何とでもなったはずです。しかしここまで全て剥ぎ取られ、まあ茶の間もなく、またある人は職場をなくし、子供は退学させられ、そしてね、いろんなことがあると、私たちはこれも尋常じゃないと思います。もう十分だと。もう地上の生涯はピリオドを打ってほしいと言ったって、誰も返す言葉がないかなというぐらいの時もあるんだよということを、聖書は包みも隠さず、私たちに静かに語っているのだと思います。で、皆さんはどうかわかりませんが、私は物忘れが最近ひどくてですね、物忘れというのはこの間は、もう呼吸器が必要だから、多めの病院にやっと行こうかと思ったらね、携帯電話を忘れてきて、大事な連絡があるのに、まあ、公衆電話で途中かけたんですけども、病院から帰るとき今度財布忘れて帰ってきてですね、この間は上着なくしてついに見つからなかったしですね、もうその部屋に行ったら何か一つずつ置いてくるという感じで、これ一週間経ったらどうなるんだろうと思ったり、もしも皆さんの名前忘れたらお許しいただきたいし、 自分の名前を忘れることはないんじゃないかとは思っているんですがね。もしかしたら最近自分もそうだなんていう人もいるかもわかりません。疲れているのかもしれないんですね。エリアのようにもう殺してください十分だ、ピリオドを打ちたいなんて言わなくても、なんで涙が溢れるんでしょう。もうちょっとしたことであの一言葉を言うと目がうるうるしたりね、やっぱり疲れ切っているんだと思います。やっぱり相当に傷ついているんだと思いますね。しかし日野原重明先生という100歳になったそうですね、あのお医者様、牧師の息子さんであられたわけですけれども、まあ、しかし120歳までスケジュールを組んでいるんだそうですね。そして元気の源は3つって新聞に書いていたそうで、私はそれを読んでいないんですけど、一つは週に2回ビフテキを食べるそうで、100歳の人でビフテキ食べる人ってみんながそうかどうかわからないと私思いましたし、二つ目はおしゃれ心を忘れない、外国に行くとネクタイを山ほど買ってくるとか、いつまでもおしゃれに気をつけてエネルギーにする、もう一つは激務だって、信じられないスケジュールを激務をこなす、これが元気の秘訣だと語っていたそうです。私はそれを聞いてですね、いやこれは激務をこなすのは健康にいいのか、あるいは長寿の秘訣かとね、最初は思ったりしたんですが、まあしかしね、まあ人にもよるし、また皆さんも、とにかく段ボールに物を入れて生活しているわけだし、また子供部屋はないわけだし、異様な生活はもうずっと続いているわけですから、ですから、ある教会に来ていた人が、なんだかちょっと、うつうつとしちゃってこもっているという話も聞きましたが、あり得るだろうなと。ある人は自分で自分を持ち上げることができないぐらい、うなだれているそうだと聞きまして、いやそういうこと当然あるだろうなと思いましたし、私は子供はいつも屈託もなく遊んでいるのかと思ったら、やっぱり学校をなくし、兵役のへの字でいる子供はなくて、みんな転校させられて、知ってる子が一人もいない中で、また今後転校するわけですから、まあ夜になるとしくしく泣いたり、ああそういうふうにして、みんな傷ついて、傷つき合いながら生きているんだなって。だから前にも言いましたように、もう3月11日以前には戻れないんです。かつての夫婦ではありえないし、かつての親子ではありえないし、かつての親戚関係はどこを探してもありえないし、大体、教会員が全員揃うことは不可能です。もう全国に散り、亡くなった方もおります。私たちはその事実を静かに受け止めて、そうか、こんなにも私たちは疲れ果てたんだ。こんなにも傷ついたのだ。ね、聖書は、それがあなたの一面ですよと。そしてそんなあなたを私は知っていますよと。まああなたがうろたえて、とにかく逃げるしかない。もう逃げるのも、ね、うんざりして殺してくださいと言うほどまでに追い詰められているあなたを追いかける神様がいるんですよって。神学校というところはわざわざ合わなそうな人と組み合わせて部屋に、小さな部屋に閉じ込めると言わないけどね、それを訓練と称して、そしてそれは苦痛でたまんない、もうおかしくなりそうだという人もいないわけではない。それは潰すためではないから、そういうところを通して未来の強いあなたに、未来のあなたの使命のために、一時そういうことをところを通す意図的にというプログラムがあるようです。私たちは神様の神学校に入ったわけじゃないんだけど、すべてに意味があるんですから、なんでこんなことまで耐えなきゃいけないかな、なんでこんなところをもう少し辛抱しなきゃいけないかな、今はわからない、しかしいずれの使命のために意味があることで、意味のないことは一つもないと信じることが信仰であります。じゃあ神様はそんなエリアをどうしたか、うんざりだ、顔も見たくない、勝手に命を絶ちなさいとは言わなかったんです。さあ神様はそんなエリアにずっとご一緒に旅をされました。それではご一緒に5節6節読みましょう。はい。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。 まあ、ふてねっていうのかもしれません。とにかく人が住めない荒野をずっと南へ逃げて逃げて、荒野でなんとか生き残れる、まあ、植物でもあるエニシダのところで、ふてねをしていると、神様は天使を使わして、お腹すいたろう、食べ物持ってきたよって。そうすると、お腹がいっぱいになればまたトロトロ眠くもなるし、体だけは心は病んでも元気になるから、まあ、そこからまた旅に出ることができるでしょうって、六節のところを見ると、昔の、まあ今でも、そうですけども、中東の、厚くした石の上でパンを焼いて、水がない荒野で必需品の水と、それからお腹のためにパンを食べて、飲んで、横になって寝て、起き上がって元気になって、さあ、先に進もうよと。じゃあ、7節、8節読みましょう。はい。それから、主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜歩いて、神の山、ホレブに着いた。まあ、モーセの山って、ホレブ山って言うんですけども、そこまで1ヶ月以上かかった。食べ物は神様が補給した。飲み物も神様が天使を使わして、エリアは何様かなって。天使が貸し使えるほどの人物かなって。私はもう死にたいって挙句の果てに言った器に対して、神様は何回も使わして、そしてね、前に言いましたが、なんか精神科のお医者さんのアドバイスみたいだなって。もう議論はしないから、説教がましいことどうせ聞きたくないんだし、もう理屈は分かってんだし、食べなさいって。喉に水が必要だから飲みなさいって。寝たかったら寝たらって。元気が出たら一緒に歩こうよって。まあ足の裏刺激をすると第二の心臓とかって言うそうだし、景色が変われば一点をじっと見ているわけじゃないし、悪いスパイラルに金縛りのようになるわけでもないから、いやー神様っていうのは心がニッチもサッチもいかないなら体から元気にして、体と心はつながっている有機体ですから、頭痛い時にいいアイデアは浮かばないし、お腹痛い時に元気は出ないのは当たり前だし、少なくても体だけが健康なリズム、健康な習慣、そして健康になっていくにつれて、やがて時を待てば心も連動する、心もチェーンするんじゃないかって。皆さん、こういうね、体験はエリア一人じゃないんです。パウロという人もコリント書の中で、この務めは、ね、誰がそれを全うする、果たすことができようかと言ったり、モーセもエジプトから人々を連れ出したら、こんな惨めな食事は飽き飽きたと言われたんです。ほんで、モーセは腹が立ったんです。ものすごく腹が立ってね、神様は私がこの民を生んだんですか、孕んだんですかって文句をつけたんですよ。もう十分だと言ったんです。私を殺してください。これ以上重荷を私に負わせて、私を苦しめることをしないでくださいと、まあ神様にぼやいたんです。だから聖書に出てくる全ての人がって言いましょうか。みんな時々切れちゃうんです。私たちも気がついたら奥さんに切れたり、旦那さんに切れたり、お母さんに切れたり、子供に向かって切れたり、目から訳のわからない涙が出てきたり、まあこれはいっぱいいっぱいなんだって。限界超えて、へたりながら進んでいるんだって。自分で頑張ってると思っても悲鳴を上げているんだっていう裏返しですか。けれどもね、聖書は弱さの中でイエス様があなたとご一緒なんですよって。さあ、じゃあね、私ちょっと一箇所読んでみます。開きたい方は聖書の後ろにコリントってあるんです。ずーっと後ろ。コリント第2というところがあって、12章というところを探すと、これは私が持っているページ数だと360ページなんです。もう一番最後の方です、聖書の。第2コリント12章の、下の段に9節。ただ、だいぶ前に買われた聖書だとページ数が、多分328ページぐらいかもしれませんが、それでは聞いてくださってもいいし、聖書開いて読める方は、 ご一緒に12章の有名なお言葉なんです。暗記しているといい箇所ですね。9節、12章の9節、ご一緒に読みましょう。はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ああ、弱さって恥ずかしくないんだ。弱いから神様が必要なんだ。弱いところに神様が働くんだ。なんで今この旧説の、私の恵みはあなたに十分だと、弱さのうちに帰って神様がね現れるんですよって開いたかというと、この間どなたか牧師先生とどこぞで名刺交換をしたら、この言葉が書いてあったんです。私、我が恵み何時に垂れりだったか、私の恵みはあなたに十分であると名刺に書いてあったんですね。ああ、これを信条としている先生なのかなって。弱さのうちに神様の恵みは従前に現れるんですね。まあ私たちはエリアのように歩いて旅をしたわけじゃないけども、同じように南へ南へ下り、今度は北上しようと思っているし、ある方々はお仕事や親戚のところに、また再びここから旅に出るわけです。正直言って、いい加減やめにしてほしいというかね、寝っ転がって、そしてさんさんと照る火の中を何も考えずにゆったりする生活、自分の家や部屋があって、そういうところをね、復活させてもらいたいという気もないではありません。だけど、気がつくと、私たちがこんなしてね、しんどいな、しんどいな、あといつまで持つかな、と言いながら、旅をしているさなかにも、神様が私たちに寄り添っていた、ということが、まあそう言ってもいいんですけどもね、いろんな人の証言を聞くと、ああ、一人ぼっちじゃなかったんだ。一人で孤独で旅をしていると思ってたのにって。例えばこの間沖縄に行きましたら、沖縄が一等最初に私たちを支援してくれたんです。まあそれは知っていましたけども、あの時泣きながら私たちのためにアメリカの軍隊のところに行って支援物資くださいって、外に行って募金をし、そしてね、そして街道を作ろうとしている教会は、もううちの街道はいいやっつって、そうして私たちのために普通じゃない義援金を、だからバスも借りようと思ったし、だから大量に物も仕入れようと思ったけれども、そんな風だったのかって。大変失礼なことを私がしたとすれば、私に何回も電話をしていたのに、前にも言ったのに私はほとんど電話出なかったんです。うちの弟の電話にも出なかったんですから、もうとにかくもう一瞬一瞬決断しないといけなくて、そしてこれからどうするか、明日どこ行くか、それから責任どうするか、まず行政との関わり、もうそういうわけで、他からの電話には出れないという事情もあったんですが、結果的には失礼しました。で、連絡は通じないけど生きてると信じて、この教会を支援するために、もう礼拝堂を物資の山にしてですよ。朝から晩までどうにかしてね、福島の私たちが米沢に移動しているところに届けようということで、結局新潟空港にね、もう200箱送ったって言ったか忘れたけどね、もう毎日朝から晩までみんなね、ある人は仕事を辞めてやってたというんです。へえ、私たちがね、孤独だと思って、なんでこんな目にあったんだと思ってた、その最中に並行して、遠く離れた沖縄で、私たちのために、天使が水座のパンダのを運んだわけじゃないけれども、一生懸命労苦をして、ただならぬことをしてくれていたんだな、これは事実ですから、ああ、寄り添われていたんだと思いました。昨日は群馬県に行ったんですけども、後でお便りを開けてみましたら、ずっとやっぱり電話をしていたと。もちろん繋がらなかった。私は誰にも出ることができなかったし、出る気力すらなかったんですね。前にも言ったように、もうしばらくの間4時間以上寝ることはできなかったし、急に体重は痩せたし、もう私たちがこれからどうなるかがほとんど全てであった。だけど、そのようにして私たちの安否を問え、一生懸命追いかける人たちがいたんだなって、これは事実なんだなって思ったんです。沖縄に来ましたらね、牧師さんからじゃなく何人かの事業家の人からも言われました。驚いたって。もううちの教会が被災したその日からね、ホームページじっと見てたって。で、何もなかったって。途中からね、ホームページが立ち上がってきたからね、あれ どうしてホームページ立ち上がったんだと、まず思ったって、みんなで。で、礼拝してる映像が出てきたって。どこなんだこれって。どこでやってんだって。それからね、見る見るうちにこの変わるもんだから、誰がこれやってるんだって。本当に驚いたって言うんですよ。見る見る更新されて、そしてボリュームがブワーッと膨らんできてね、どこでどんな営みをして、誰がこういうことをやって、一体全体この人たちはどうなってるんだって。本当に驚いていたということなんですね。まあ、しかし、私たちはそれをアップしても見る人がいなければね、一方通行です。それを固唾を飲んでね、私たちはずーっと追いかけられていたんです。ずーっと見守られていた。何度も言いますが、20万の人が毎日アクセスして見るというのは普通じゃないです、皆さん。それだけ見守られていた、その背後に天高く神様がおられ、エリアには天使を使わしましたが、なんでそこまで南の土地で、北の土地で、あなた方は知らなかっただけだけども思われていたと思うか、それは神様のお心を彼らに分与したからに他ならないのだと言われているように思います。何度言ってもおかしくないと思いますが、大体このキャンプ場が、キャンプをすべて停止して、来るか来ないかもわからない私たちのために絶対来ると宣教師の先生が念じて断じて、本当にスタッフの人がいいんですかこんなことしてって。一通の返事も来ない人たちが、来るか来ないかもわからないのに部屋を改造して、すべてキャンセルして、そうしてメディアルームを作って、本当に来ないか、来ないかもしれないのに、いいんですかって、いや、これは信仰だなって。そういうことの一切合切が、辛くないとは言わないし、しんどくなかったとは言わないけれども、それを上回る、いや、勝る、神様が私たちを抱いていたんじゃないか、神様のバリアが包んでいたんじゃないか、私たちは知らなかったけど、守られ、守られして、ここまで来たんじゃないかと、もはや、降参するしかないような感じがしています。いつか誰がこれ、何ですか、紙芝居にしてね、くれたら、案外面白い紙芝居になるんじゃないかな、と。太平洋のそばで住んでいたあの人、この人たち、突然揺れて、サイレンが鳴って、そして、西へ逃げた、南へ逃げた、何日目かに集まって、出会いと別れがあって、明日どうするって分かんないけど、とにかく逃げようって、車15、6台にトラックやバスをくっつけて、それを見守る沖縄の人、アメリカの人、他方、東京では、着々と来るものだと信じて、ヨーロッパの宣教師が私たちの、名簿まで作って、ネットから聞き出して、体調管理まで大体の情報を聞き出して、そして手ぐすね引いて待っていた。そうして、実際に私たちがここに飛び込んできた時には、役場の人から地主さんからみんなで迎えられて、彼らはなんて幸せな旅物語をしていたのでしょうなんてね。誰かに、私今話しながら本当になったらいいなと思ったりしたんですが、紙芝居にね、いい、結構激動だし、そしてね、信じられない物語もあるし、神様の物語とかってしてね、神様が手を引く旅路とかって、いや、この瞬間に昼間さんに書いてもらおうと私は決心しましたけれどもね、紙芝居の終わりがどうなるかわかりません。ハッピーエンドにしていただきたいと思うんですが、まあ、とにかくね、神様は弱さで下手った人と一緒にいて、じゃあ最後、エリアは、じゃあ潰れましたか？一回は潰れました。な、キリスト教は復活蘇りですから、蘇ったんです。さあ、それでは、9節から最後のとこ見ますね。9節、10節読みましょう。はい。彼はそこにあるコラーナに入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。本当に神様って優しいですね。ね。まず語りかけから始める。相手を聞くところから始めました。ね。何してんの？こんなとこで。穴に頭突っ込んで尻が出ているよみたいにね。そしたらエリーはね、溢れるものが出てきたんですよ。私はこれまでどんなに一生懸命生きてきたかわからない。神様のためにどんなにやってきたかわからない。なのに、人々はひどいと。ね。 私一人がこんな苦しみを負って未だにね、必死こいてやってるんだと。まあ、いわばそういうことを言ったんです。ある人はね、これは彼の病だというかもわからない。私病に取り憑かれてね、もう私しか見えないんです。私はこんなにやっとこさっとこやってきて、世界で一番私が苦労してるって。なのに誰も理解してくれない。やってらんない、こんな人生。バカバカしいって。いわば、そういう感じなんですよね。まあ、しかし、神様にね、お医者さんに、こんな状態になったのは、いつから右手がこんなして触ると痛いんだって聞くように、聞かれると出てくるんです。ね。ある方が、牧師先生が三陸だったかな、そこを慰問したそうです。そしたらいつも気丈に振る舞っている主婦の方、まあ別に教会関係ない人だと思います。その人に一緒に連れて行ったボランティアの人がね、ペットの話したんだそうです。その瞬間にね、もう崩れてしまってですよ。あんなににこやかだったのに、もう表情が変わって。まあ私がちょっと垣間聞いたお話ですと、津波が来て、車で逃げる段、ペットは家族ですから、一緒にいたんだけど、間に合わなくなってね。車を飛び降りてね、逃げろかなくなって。その時、かろうじて住んでのとこで、ご家族は車から降りて逃げたんですが、残念ながらペットまで救い出すことできずに、そのまま目の前で車と一緒に流されていった。それを封印していたと、気持ちの中で。それがね、訪ねてきた人に、ペットはいたんですか、どうだったんですかって聞いた、言われた瞬間に、張り詰めていたものがブワーッと出てね、そして涙が止まらなくなって、それから出るわ出るわ。私たちもみんな抑えていると思います。みんな封印していると思います。何かちょっとつつかれると、ブワーッと溢れると思います。それは同じ被災した他の人もわからない。それぞれの世界です。エリアはいわば、ね、私だけが私こそがやってられない、報われない人生と、本当に思ったんです。でね、11節、最後の12節、ご一緒に読みましょう。はい。主は仰せられた。外に出て、山の上で主の前に立て。するとその時、主の前で激しい大風が山々を下、岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後で火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。神様は傷ついて何を言っても噛みついてくるエリアに対して、いいからじゃあここに立ちなさいと言って、大風の中には現れなかった。こういうね、シチュエーションは激しすぎます。傷ついた線の細いエリアは。まあ、ちょっとぶつかればガシャって壊れますから。まあ、勇ましい英雄には大風のバックグラウンドはいいんです。地鳴りがしてね、地響きがする中で我こそはっていうのはね、そういう時のエリアもあったんです。今はダメです。もう傷ついて、疲れ果てて。だからね、12節でかすかな細い御声を持ってエリアと一対一でじっくりと語り合ったんです。この後は省略しますが、エリアは回復していくんです。回復するどころか、エリアだけです、こんな顛末は。火の竜巻の中、火の戦車に乗って、死を見ることなく天に上げられたって。他の預言者いないです、こんな人は。しかもね、キリストが十字架につく前に、再び天から降りてきて、イエス・キリスト様を励ましたって言うんですから。彼は弱さを知った、味のある預言者になったというのが私の解釈なんです。イエス様、あなたはね、神様なんだから。そんなにビビらないで男らしくね、十字架につけとかね、もののわからない言い方はしなかったんです。あなたのお苦しみはいかばかりかあなたしかお分かりになりません。全人類の人の罪を負って神の裁きを負うということは私もわかりません。ただね、私も一度は潰れました。一回潰れて、そこから起き上がらせていただいた肉なるものとして、切られれば痛いし、ね、プライドが傷つけられればうずくまるし、少々の痛みを経験したものとして、あなたの痛みや悲しみやおもんぱかることすらできませんけれども、しかし、あなたしかできないここは場面ですね、とね、エリアにしかできない角度で、おそらくは励ましたに違いないと思っています。私たちもやがての暁に違った器になるのです。震災を知らない器ではなく、震災を知った器として、だってこれからうなぎ登りに困難が多くなると言うんですから、 だって都市化と国際化でタイの洪水も日本の自動車産業に莫大な影響を及ぼすとテレビでやっておりましたから、かつてほど都市化しなければ同じ水害があっても今ほど被害はなかったと言われています。どんどん激しくなると言われています。私たちはその初歩でしょうか、先駆けでしょうか。私は聞きたかったんです。他の牧師ならどうしたかなって、行かない方がいいという牧師もいたんです。他の牧師はみんなね、避難してるという人もいました。まあしかしね、具合悪い人もいたし、気がついたら車を走らせていて、行けばこうなるかなと薄々思ったりもいたしました。あの時私はね、先輩がいたら聞きたかったんです。この時どうしたって、こういう時どういう選択肢があったって、この時他の教会に移った、ずうずうしいけどそういうこと責任者として他の教会にお願いしたってね、いちいち聞きたかった。しかしなんか先人がね、知らないか見当たらなかったんです。もしかして私たちいずれ世界規模で次々いろんなことが、どこでこういうね激甚災害が起こってもおかしくないです。その時に皆さんも聞かれるかも。あなた5年前あの時にどうやって自分を保ちましたか、どうやって自分をコントロールしましたか、家族の絆をどうやって再構築しましたか、壊れた親戚関係をどうやって直しましたか、ね、健康管理はどうしましたか、何が大事な勘どころでしたか。私たちはいつかの誰かのためであるかもわからない。エリアはイエス・キリストのためであったかもわからないんです。私は今回初めての経験しています。数えれば10個目の建物なんです。もう私は御のチャペルを3年前作った時、二度と作らないと思った。本当にしんどかった。もう絶対作らない、これで終わりだ、100年も使いと最終形だと思ったら、まあ2年で終わるとはね、今も思い返すとね、よーく話し合って考えたからね、使いやすかったんです。絶対的にあれと同じものはと思ってるんです。なんであれが奪われたんだという気がないわけでもありません。だけども今回初めてなんです。うちの教会珍しいんですが、銀行から借りたことないんです、ね、みんなが貸して、みんなで返したっていうのはあるけども、本当にないです、そういう教会は、ね、ですから私は今回銀行から最終的に借りるかどうか分かりませんが、見切り発車ってしたことないんです。まあ信仰のチャレンジはありましたけど、ね、皆目分からないようなことをしたつもりはないんです。みんなが集まる献金で、その中で教会が壊れないように作るとか、ただし今回そう言ってる場合じゃないんです。私は先週は国に電話し、県に電話し、市町村に回され、こういうのたらい回しというのかなって、やっぱり何の援助もないのかなと、アパートについて今は思ったりしてるんですけども、好きで建てるんじゃないから、どっかがね援助してくれてもいいんじゃないかと思って、私はもう少し打診しようとは思っているんですけども、しかしなんとか先週教会堂の土地、そしてアパートの土地、そして今アパートを建てる分は確保しています。ただ先ほどの翼の建物の教会堂ははっきり言ってゼロです。私資金がないのに同時並行してやるって初めての経験なんです。まあ、しかしだから初めての経験ですが、きっと神様はなんか今アメリカとかシンガポールも少し支援してくれそうなので、多分12月シンガポールに行き、1月は韓国にね、ちょっと私たちのこと重荷があるようですから、もうありとあらゆることやって1年以内に絶対完済しようというふうに思ってはいますが、じゃあ今見通しはって、よくここまで来たと思います。よく土地を変えたと思います。アパートも十分建てうると思います。じゃあ教会堂はなんとかなると思います。なんとかなるというのは、この間話したように非課税司法書士さんがなりませんよって言ったんです。いや、めんどくさいからお願いしようと思ったら、やれませんって、あれはおりませんって、建物ないのに非課税なりませんって言われたんです。だけど少なくない額だからお金もないし、やるだけやろうって正井先生にもお願いして、何回も県庁に電話して、そしたら本当に通って、そして早く通って、あなた方だけ優先することできないとかって言われたのに、よくしてくださいました。そして本当に低い姿勢で大変ですねって言っていただいたそうで、私もありがとうございましたって連絡入れてありがたかったんです、ね、だけどその後その司法書士さんに会いましたら、本当に降りたんですかって、よく降りたんですねって、どうしてそう言うんですかって聞いたら、普通は根負けするんですって、あんまりめんどくさくてね、こりゃ降りないわって普通やめるんですって、よくこんなに早く、そして本当に降りましたねって。だからこれ普通じゃないと思いました。プロの人がそう言うんだから。だったらこれからも、これは見通しないなと少々思っても、絶対天の窓が開かれて、水だのパンダのが降ってくるように、神様が私たちを取り巻いて必ずいいようにしてくださると信じるようになったんですね。 まあ、でも皆さんにもお祈りをしていただきたいと思います。私は一生懸命考えてくださっている方と、まあ、エリさんが今ちょっと体調崩しているからお祈りいただきたい。本当によくやってくれてるんです。設計士さんですから。でこんなイメージのお祈りを世界中の人に支えられてきたから、世界中の人の祈りを束ねて故郷の方角に十字架を立ててね、お祈りしたい街道、あとはわしのように翼を飼って最終飛び立ちの前に羽を休めてちょっと充電しているようなイメージでって言ったら、本当にね、良いものを考えてくださって、立面図楽しみにしてるんです。なんか鋭角のロッジ風のずっと高いものが鳥の顔のように故郷の方向を向いて、そこに大きな10メートル以上の十字架が、木の十字架があって、荒削りの光を当てると外からも見えて、そして翼が右左にあって、翼の尾っぽのところに車が何ですか、羽の中に抱かれるように入って、具合の悪い人やお年を召した人が雨降ってもそこから自動ドアで中に入れるように、そしてそこにはちょっとおしゃれな、そしてあんまりいかめしくない、カジュアルな、ちょっとヨーロッパ風か洋風か分かりませんけど、まあ、私は一番得意なものを作って、あとお任せしようと思っているんですけども、その図面を見て今度アメリカとかいろんなところで、よしこの建物なら一肌脱いで私はそのためにね協力しますというところがきっと現れるんじゃないかと思ったりしているんです。ぜひまだ旅の途中ですから、疲れ果ててはいます全員だけれども、神様は良い方です。本当に素晴らしいことをしてくださいました。これからも全うできるようにお祈りしましょう。ご一緒に19章の、それではそうですね、19章の19章の7節、それから12節、7と12を読みましょう。はい。それから、主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。12節、地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。そうだ。今日はね、午後3時から行くところで、日本テレビが取材来るというので、多分これ初めて来た背広なんです。これをね、いただいた、牧師先生に買ってもらったネクタイもそうなんです。だから全部もらったもので今日はね、行こうと思ったんです。私たちのために、本当に良くしてくださる方々に囲まれて、包まれて、私たちは歩みたいと思います。お祈りします。恵み深い天皇とお父様、私たちはみんな疲れているはずです。いや、私は大丈夫だと思っても、他の人から見たら、あなたは疲れている。ふとした表情が疲労困憊している。事実、うっかりが多くなったり、急に切れたり、泣いてみたり、あるいは、私たちはこの先のことを考えると何も定かでないので、いつ私たちの住まいが与えられるのか、いつまで浮遊しなければいけないのか、などなど。けれども、あなたはそんな私たちにだからこそ寄り添い、事実、私たちが一人でうずくまっていた時に、日本中の、また世界の多くの人が見つめていました。見つめられていました。そして並行して、助け舟が用意されつつありました。やがて届きました。ぬくもりを感じました。かつてのエリアは潰れたが立ち上がり、うなだれたが復活し、やがて味わい深い器となって、その使命を全うしました。神様、私たち一人一人にあなたは使命をくださっていますから、この困難を乗り越えて、私たちが一回り、二回り作り変えられて、やがてあなたの大事な御用のために、あそこを通ったから果たせるようになったという御用のために、用いられる一人一人でありますように。このような震災を通し洗礼を受ける決断をした人もいるし、また信仰が回復した人もいるし、家族の絆が新しくなった人もいるし、故郷で出会った幾人かの方が今は教会に行っているという話も聞こえてきます。あなたは本当に恵み深いお方です。私たちは疲れた時には疲れましたと言い、もうダメな時にはもうダメですと言い、そこから始まるあなたとご一緒の旅路を楽しんで、 喜んで味わって、あなたは素晴らしいと褒めたたえる唇にしてください。私と同じ言葉でお祈りしたい方、ご一緒に祈りましょう。天のお父様、感謝します。嵐の日も喜びの日もあなたからのものです。両方とも受け取ります。疲れ切った時にあなたが私を抱いて立ち上がらせてくださることを信じます。これからもお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。